聖書の御言葉はマタイによる福音書27章45節から28章の20節まで。マタイによる福音書27章45節から28章の終わり20節まで。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリー、エリー、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、この人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人が、すぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは、大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちは、ガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼブダイの子らの母がいた。夕方になるとアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々は、ピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者が生きていたとき、自分は三日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと、弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには番兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、番兵を置いた。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。 主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリレヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリレヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス・キリストの復活を記念するイースター礼拝であります。キリストが3日目に復活した。これが2000年ほど前の起きたことでありますが、これ以降このことを本当に大切なこととして、ここに望みをかけながら歩んできた人々、それがクリスチャンであります。またそのように歩んできたのがキリストの教会であります。こういうことが自然現象として起きるか起きないか、科学においてこのことが起きることなのか起きないことなのか、こういう仕方でここに向かい合うならば、これは起きない事柄であります。もし誰かがですね、私にイエス・キリストのように3日目に復活した人がいるぞ、あるいは10日後に復活した人がいるぞと言っても、それは信じられません。イエス・キリストにおいて信じます。イエス・キリストだから信じます。天地を作られた神様がこのことを導かれなさったことだから信じます。そ そしてまた信じますと言って完全な信仰を持って、じゃああなたは信じているのかと言ったならば、その信仰を試されながら信じています。これが私たちの信仰ではないでしょうか。クリスチャンの人たちがですね、信仰の中心は十字架につけられたイエスだと、あのお方において私の罪が全て贖われたのだと、私はあの方において罪の許しをいただいたんだと、そしてまたイエス・キリストが3日目に復活したように私もやがて復活するんだと、これを信じています。こう、まあその中心のところを言ったらですね、ああそんなことを信じてるんですか、とても信じられません、こう人々は反応すると思いますが、じゃあ信じているクリスチャン自身がですね、信じていますとは言ったものの、あのイエス・キリストにおいて私の罪が全て許されたことを信じますと言いながら、互いにお互いの罪を裁いたり、また自分自身を責め続けたり、こういうこともまた一方ではやめられません。だから試され続けます。でもその信仰が一番根本のところにあるから、繰り返しそのことにおいて自分で自分を裁くこともしないと、また人を裁き続けることもしないと、また主が愛されたように兄弟を愛さなければならない、なんでこの人を愛せるかと思うような人が近くなると、そういうことも起きてきますね。でも主が愛されたように愛さなければならない。愛するというのは本当に親切にするとか、またいろいろ世話を焼くとか、まあ、そういうこと以前のことですね。自分がしてほしいようにその人にするということですから、私たちがそこで立ち止まってですね、神様の前で改めて何が愛なのか、何が神様が私を愛してくださった愛なのか、それをよくわきまえて、改めて自分の思いに従わないで人との交わりを得ていきます。まあ、そういう意味でイエス・キリストの十字架の死、あれだけ人々から罵られ、あれだけ苦しめられても、神よ死よ、彼らは何をしているのかわからないのですと言って取りなし続けたイエス様の愛、これが本当に我らのものとしてですね、罪の許しが本当に分かりました、この地上の歩みでは完全にはなりません。でも試されながらもそこに向かって死を信ずる者たちの歩みがあることも事実だ。またイエス・キリストの復活もしかりです。イエス・キリストが復活したということを信じていながら、聖書を見るとコリントの信徒への手紙を見ると、イエス様のようにまさか人間がですね、体を持って復活することなどあるまいと多くのクリスチャンが考えていたようです。しかしキリストはあなた方と全く同じものになられたのではないのか、罪はないということ以外、神様の前に罪はないということ以外、あなた方と全く同じお方になられたのではないのか。そしてそのお方があくまで父なる神に従順に歩み抜かれて、そして本来人が最初作られた姿、その姿をとって、そして本当に最初に作られた人が死を知らなかったもののように復活なさったんではないのか。だからあなた方も本当に復活するんだと。イエス・キリストを復活させた神の力によってあなた方も復活するのだと聖書は教えています。だけども、この信仰がじゃあ完全に私たちのものになるかといえば、自分自身の外なる人が衰えていくありさまの中で試されますし、また身近な人々、愛する人々が 先に行く姿を見てまた試されますし、そういう中で試されながらも立ち返るべきところに立ち返って信じていく、またそれを通して一層何をよりどころとするかがはっきりしてくるような、そういう信仰であります。そう考えてくるとですね、改めてそういう信仰というものが一気に完全になるものではなくてですね、子供が成長するように成長するものなんだと、種がまかれて実をつけるように成長するものなんだと、このことをわきまえると、改めてそのことをわきまえて、改めてこのイエス・キリストの復活、この時のことを見るとですね、信じないということはある意味で単純なことだなと思いますね。信じないということは、信じるということが、これは単純ではありません。どういうことかというとですね、イエス様を十字架につけた人々というのは、実は弟子たち以上にある意味ではイエス様のことをよく調べていた人たちです。それも聖書に照らし合わせながら調べていた人たちです。彼らは聖書の専門家ですから、ファリサイ派、律法学者というのは。だからイエス・キリストがおっしゃること、なさること、こういうものを聖書に基づいて果たしてこの男は何者だと調べ続けていた者たちです。弟子たち以上です。弟子たちを無学なこのような者たちと呼ぶことができた人々です。でもその人々が調べれば調べるほど、このイエス様に真っ向からですね、お前は偽物だということができない、お前は嘘を言っているということができない、反対にイエス様からですね、彼らの方が嘘つき呼ばわりされて、偽善者呼ばわりされて、外側はきれいにしているが内側は墓の中のようなありさまだと、そこまで本当に容赦のない言葉を浴びせられても、そのイエス・キリストに対してですね、そんなことを言うお前は偽物だと、全然聖書に反してお前は言っているし、ことを行っていると真っ向からは向かい合うことができない。これを見るとですね、とても信じるというのは複雑、信じないということは単純なことだなと思いますね。どんなに証拠を得ても信じないということです。どんなに証拠を得ても信じないと、もう心が決まってますから、どんなに目の前にいる次々と証拠が表されても信じないということです。そしてイエス・キリストを十字架につけます。でもこの十字架につけたこともですね、よく考えてみると、彼らはイエス様ご自身がおっしゃっていたことを自分たちの意図に反して実現したことになるんですね。イエス・キリストは弟子たちに、弟子たちはイエス様についていけば自分たちもとても地位も得たり、また自分たちが望んでいることもこの方を通して実現されたされるんじゃないかと期待をたくましくしてついていきましたけれども、下がれサタンと、私は祭司長、立法学者、長老たちから恥ずかしめられて十字架で死ぬことになっているんだと、これを再三おっしゃっていたんですね。このことはイエス様を十字架につけた立法学者、祭司長、長老、まあ思った人たちの耳にも十分入っていたでしょう。まあ、そういう意味でですね、自分たちは自分たちの思いに駆られて、これはイエス様のことを実現してやろうなんて思ったわけではないんですね。もちろんこのイエスを何とかしなければならないと思って、もうあの手この手偽証人を立てる、最後の最後は偽証人を立てますけれども、その前のところでは何とか罠にかけようと思っていろいろ手立てを尽くす、こういう仕方で結局イエス様の言葉を彼らは実現していくわけです。まあ、そういう意味ではイエス様が予言した言葉を彼らは実現する。そしてイエス様を十字架につけた後、彼らは こう思い出したとあります。今日の27章の62節を見るとこうなります。あくる日すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々がピラトのところに集まってこう言った。カプカ、人を惑わすあの者が生きていた時、まだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。人を惑わすあの者、もうこれはもう決めてますから、人を惑わすあの者だと、もうこう決めつけていますから、もう信じないことに決めつけていますから、この男からどういう証拠が出ようが、どのようなことが語られようが、自分たちがどれほどそのことにおいて自分を吟味しなければならないようなことが語られようが、もうとにかく信じないと決めてますから。自分は3日後に復活すると言っていたのを思い出しました。だからそれを実現しないようにですね、そんなことが起きると思っていません、起きるとは思っていないが、それが起きたかのような状況が生じないようにということですね。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには番兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし、番兵を置いた。これも面白いですね。よく見ると弟子たちが来て盗むかもしれないというわけですけれども、その当の弟子たちはですね、このユダヤ人たちを恐れて、この主だった人たちを恐れて、もう部屋に閉じこもってるわけですから、まあ、そんな盗み出すとかですね、自分たちが何かこう企ててやり返してやろう、そんなもう育児もなくなってるわけです。そんな考えすら浮かばない、浮かばない。まあ万兵を置いて封印をしたということです。封印をした。実際そのお墓にはですね、大きな石を転がしておいたとあるんですけども、これはヨセフという、この人もまた金持ちで、また議員で、この主だった人物ですね。それだけのことをすることができる、墓を提供することができる。でもこのヨセフは信じてたわけです。でもこのヨセフが信じてはいましたけれども、イエス様を墓に納めて大きな石を転がしておいたのは何のためかと思う。大きな石、大きな石、イエス様が3日目に復活すると信じていたならば、こんな石はその復活したイエス様を閉じ込めるような行為ですね。まあ信じていたらそんな大きな石は置かなかったと思います。そうではなくて、外からイエス様の遺体が犯されたり、また恥ずかしめられたりしないように、外からのものを防ぐためです。だから弟子たちはですね、基本的にもう復活信じていないし、むしろイエス様の遺体を守ろうとしているわけです。この祭司長、またファリサイの人々は違った意味でイエス様の遺体を守ろうとしたわけです。しかし28章を見ますと、安息日が終わって週の初めの日の明け方に起きたことが書いてあります。週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。男兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。かねて言われていた通り復活なさったのだ、まあ、これは当然何かですね、このことはもう起きることだから言っていた通りだろうっていう感じですね。 実際この後を見るとですね、この婦人たちが恐れながらも大いに喜んで墓を立ち去ってイエス様に出会います。9節を見ると、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたとかですね、おはようと言われた。皆さんどうですか。これはですね、とても自然すぎてですね、昨日あの十字架で、3日前に十字架で苦しみ抜いた人の姿とも見えません。当然起きるべきことが起きたかのように、おはようと言われた。イエス様にとってご自分がご自身のことにおいて語ったことはことごとくもう当然のことである。これが神様のもとにおいては自然なことであり、特別なことではないんですね。おはよう。まあ信仰というものがもし完全になったならば、こういうイエス様と同じように、このイエス様に出会った婦人たちもですね、ああイエス様おはようございます、こう挨拶したと思いますね。びっくりするよりも喜ぶよりも、これは当然起こることですから、会うはずがない人と思ったからびっくりしてます。信仰はもし完全なものになったら、当然のことだから当然だと受け止めたんでしょう。そういう意味で信仰というものはどこまでも試されながら、分かってはいても信じてはいているようであってもなお不完全だ。まだまだ明らかにされたり、また強められたり、そういうものだなということを私たちは確認できると思います。反対に信じないということはですね、どこまでも単純です。信じない、あの人を惑わすものに関わることならば、何であれかんであれもうこれも信じない。空の墓を見てですね、信じる者たちは一方、墓が空になって、あイエス様の遺体が盗まれた、反対に言った婦人たちの方が他の福音書を見るとですね、盗まれたと言って悲しむ、こう言われています。でも改めて天使を通して、かねて言われていた通り復活しただけなんだよということです。ある意味はイエス様が言っておられた通りだろうということです。そしてまたこの弟子たち、この婦人たちの報告を聞いて、婦人たちを通して告げられた言葉の通り、ガリラヤに11人の弟子たちが行ったとありますが、16節こうです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。これは拝んだということです。ひれ伏すというのはこれ拝むということです。神様と認めて拝むということです。唯一の神以外のものを拝めと言われたならば、たとえ本当に殺されても拝まないという信仰を子供の時から教育され続けていたユダヤ人です。信仰というものはそこまでのものであることが本来あるべき姿だと教えられ続けていた者たちです。その者たちがイエス様をこのように拝むということは、これは大変なことです。しかしこの後に続いているわけです。疑う者もいた。この疑うというのは迷っている者もいたということです。拝んでいいのかなと迷っている者もいたということです。だから信仰はこのように試されながら、改めて結局は言われていた通り、語られていた通りのことが確認されていくんですけれども、このようにして進んでいきます。でも繰り返しになりますが、疑うということは信じないということはですね、単純なものです。このイエス様の墓が空になったということが報告されます。11節からのところを読むとこうあります。婦人たちが行き着かないうちに数人の番兵は都に帰り、 この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。からの墓を見てですね、ここで一体何が起きたんだろうと問うたりはしません。あれだけ念入りに石に封印までして万兵を置いて、決してここから死体が盗み出されないように手立てを尽くして、そしてしかも盗み出され、その空の墓を見てですね、万兵たちを責めもしない、なんでちゃんと守ってなかったんだと、お前たちが寝ている間に弟子たちがこぞってきてそうやって盗んでったんじゃないか、こんなやり取りもしない。不思議な仕方でそこが空になったのに、その空になったことを問いもしない。そしてそのことを闇に、その事実を闇に葬ってしまうように、そのことがもう人々の間に伝わらないように、自分なりのストーリーを作って、そして手立てをしていきます。そういう意味で本当に単純ですね。あの惑わすものともう決めてますから、その周りに何が起きてもこれは関係ありません。しかしこれもまた繰り返しになりますが、弟子たちは聞いてもそれを忘れ、思い出しても何が一番大切なのかを見失い、目の前にイエス様を見ながらもなお迷い続けます。しかしこれが弟子です。イエス様はそのような者たちを責めません。なんだなどとは決して言いません。18節を見ると変わります。しかし疑う者もいましたが、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。天と地の一切の権能を授かっているというのは、海に向かって沈まれていれば沈めることのできるお方だということです。天と地の一切の権能を授かっているということは、もしこの時代にモーセの時代にいたファラオのような者がいても、その者の心を手の中の水のように変えることができるお方だということです。にもかかわらずそれを人を驚かすように、また自分が人々の誉れを得るように、人々の上に立つようにその権威を用いない。父なる神が定めた救いのご計画に従ってその権威を用いられるということです。それがイエス様にとっては十字架であり復活であり、しかもその復活もこのように信じない者たちがとことんもう決めつけたためには信じない、何を見ようとも信じない、こういう中でしかしこの者たちを驚かすこともしない。あくまでその心に聞いて、本当に聞いて心に信じて皆を呼ぶことができるように、心に信じて無理やり人は祈ることができないんですね。無理やりイエス・キリストの名において神様により頼んで祈ることなどできません。無理やり神様がいかにいつも共におられると知ってもですね、呼び頼むこともできます。でもそのような者たちも含めてですね、イエス様に敵対する者たちも含めて、このように本当にイエス様の前で何度見せられても何度教えられても なお足らない者たちを心に信じて皆を呼ぶことができるように。導き続けます、教え続けます。それがイエス様です。弟子というのはそういうふうにして従っていくものですね。弟子が何から何まで分かったらもうその人は弟子ではありません。それは先生です。弟子にしなさい。この11人の弟子たちも足らないものでしたけれども、この足らない者たちを用いてなお全ての民を弟子にしなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、いつもあなた方と共にいる。一言だけこのあなた方と共にいるを触れて終わります。聖書を見ますと、イエス様はいつもあなた方と共にいるとおっしゃいましたけれども、これを私たちがイエス様において初めて神様は人々と共にいるようになったんだなと受け止めたら間違います。神様はそもそもの初めからいつも作られた人と共にいたんです。このことをわきまえなければなりません。イエス様において初めて、ああイエス様そばにいるな、神様そばにいるな、こういうものではないんです。そもそもの初めからです。罪が世に入った時から神の足音を聞いただけでそれを避けて逃げるように人間がなったんです。神様から恵みをいただいてもそれを神様に感謝することも神様を褒めたたえることもなく、自分の思いによって築き上げるように人が歩むようになったんです。使徒パウロはアテネで伝道した時にこの御言葉を語りました。使徒行伝の17章の言葉ですね。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちにある詩人たちも我らは神の中に生き動き存在すると言っている通りです。神様の中に生きて動いて存在していると、これは聖書を知らない人たち、その中で本当に感覚の鋭い詩人たち、特別な賜物を与えられた人たちも、聖書も神も知らないんだけれども、神の中に自分たちがいると言っている。これはその通りですよと言っているわけです。また、そのような人間の中から特にイスラエルの民が選ばれた、イスラエルの民にモーセを通して告げられたことは、あなた方が大いなる民である理由はいつ呼び求めても近くにおられる神を持つからだと教えられました。新明記の4章の7節です。いつ呼び求めても近くにおられる我々の神、主のような神を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。いつ呼び求めてもとあります。だから神様はですね、全ての民といつでも共におられます。だけども背を向けているわけです、人間は。でもその中でイスラエルの民を、この聖書の御言葉を伝えた民を特別に選んで神様の方を向くように、神様に向かって主よと本当に答えるように、ある意味では遠くに、遠くの町に行ってですね、親も忘れたような子供のような姿ではなくて、本当に親の懐に本当に帰ってくるような子供であるように、親の名を呼ぶように特別に言葉をかけ、また特別にいろいろなことを見せ、そして導きました。まあそういう中でいろいろなことがこのイスラエルの民の歴史にはあるわけですけれども、それらの一番最良の者たちとも言うべき者たちなんです。パリサイ派立法学者たちはそのような証の全てをある意味では管理するような立場に置かれた者たちなんです。だけどもそのような者たちが、まあ、信じないと決めてるわけです。惑わすもの、これはさらに何を見せられても何を聞かされても 単純です。しかし改めて今イエス様はここでいつもあなた方と共にいるというのは本当にかつてあの荒れ野の民にかけた言葉と同じです。いつ呼び求めてもあなた方の近くにいるんだぞということです。呼びなさいということです。心に信じて皆を呼びなさいと。私の声を聞いてそれを聞き流さず皆を呼びなさいと。呼び続けなさいです。呼び続けなさいです。呼び続けなさいとは呼び続けて自分に本当にちょうど都合の良いことが起きなくても呼び続けなさい。神の子とされるというのはそういうことですね。子供もですね、自分のところに親のところに帰って親が自分の思う通りのことをしてくれないとなったらその度に家出していたが何度家出しても足りません。本当に子と親の関係が確かなものであればとどまり続けますね。イエス様もそうです。イエス様は本当に神の愛する一人もですから自分自身としてはこの杯をどうか過ぎ去らせてください。これもまたイエス様の本音です。人としての弱さが言わせます。だけど私の願うではなくて御心のまま、これが心に信じて皆を呼び続ける者の姿です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私も本当にあなた方と同じ弱さの中でとことん試みられたからあなた方を助けることができる。そしてあなた方も私のようにどこまで試みられようが近くにおられる神の皆を呼んで幸いであるように導くということです。導くことができる天地と地の一切の権能を授けられたお方としてであります。お祈りいたしましょう。ここにお願いします。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス・キリストよ、私たちの魂を本当に生かすことのできるお方よ。私たちのこの地上の生涯を本当に歩むべき道を歩み抜くようにすることのできるお方よ。どうぞ哀れに導いてください。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言われたあなたのお言葉に信頼したいのであります。そこにとどまって自由でありまた幸いでありたいです。しかしよ、私たちの愚かさ弱さあなたがご存知の通りです。どうぞ天と地の一切の権能を持って共にいて導いてください。私たちの弱さに合わせて導いてくださるあなたの愛を称えます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。